それでは質問の第1項、学校給食の抑制へ貢献活用要請についてでございます。1項の物価高騰による学校給食については、去る2月24日、ロシアのウクライナ侵攻により、全世界の情勢が悪化し、化石燃料、エネルギーに必要な石油、石炭、天然ガスの輸入価格、食料品の高騰に至っております。この原因は、ロシアの侵攻による国会沿いの穀倉地帯を抱えるウクライナの主要農産品である小麦やひまわり油の供給が停滞しており、我が国でも麺類やパンや食料油の値上げが相次ぎ食卓を直撃し、それに伴い産油国が自己防衛に走り、世界的な供給不足により深刻化する懸念もあります。日本で消費される小麦の 90% は外国の小麦から輸入されており、政府が製粉会社への売り渡す輸入小麦の2022年4月期、4月から9月の価格は前期比 17.3% 上昇しており、3期連続の上昇で、平均価格は2020年10月期、10月から21年3月の 1.5 倍まで高騰をしております。これを受け、製粉会社は、パン粉、パスタなどの153品を約 2.8% 値上げとし、小麦やパン粉などは、7月1日納品分、パスタや、乾麺は8月1日納品分から適用するとし、ただ、その、ロシアの侵攻による国際相場の急上昇が本格的な反映されるのは、次期の価格改定となる、なり、さらなる値上げがもう予想される、それが、恐れがあります。メーカーもこれ以上消費者に支配者が行くことはしたくないと言われておりますが、情勢が厳しくなれば、それも期待できません。この食料品の値上げの影響により、学校給食の食材価格の値上げが、安価な食材に切り替えたり、給食費の値上げをするケースが相次いでおるとお聞きをいたしております。特に、パン食は小麦の高騰の影響は免れない状況となっております。政府は、この急激な物価の高騰に対する緊急経済対策として、軽減策が盛り込まれたことを受け、文部科学省に先月5月2日、全国の教育委員会へ緊急対策で、確保される財源を当てにして、放射の負担を軽減するよう求めており、その緊急対策として、新型コロナウイルス対策に当てる地方創生臨時交付金を拡充した物価高騰対応分という新たな財源が創設されております。この財源に触れた上で、交付金を活用するよう促しているようですが、県及び壱岐市教育委員会へこの通達では合っているでしょうか。合っておれば、その対応についてお聞かせを願います。この物価の高騰は、対応分が実施されれば、保護者は安心されますので、説明をお願いいたしたいと思います。ちょっと聞きにくい点がありますが、次に、私たちは、ロシアのウクライナの侵攻も知らずに、去る2月24日、総務文教構成委員会の活動の一環として、所管の文教関係で、CP 連の役員さんと意見交換を開催し、教育に関する諸問題について意見を伺った中で、現在中止となっているパン給食の復活を要望されました。委員会としては、以前の製造業者が諸事情で会社を廃業され中止となっておりますが、現在まで製造業者からの納入の申し出はあっておりません。子どもたちが楽しみにしているパン給食の対応は、まあ、されておると私は思っております。はい。と説明をし、議会での委員会活動報告にも掲載をしておりましたが、去る3月議会の本年度当初予算の教育給食センター、教育費、 給食センター改造費について、同僚の関連質問でパン給食を復活されることを知りました。5月から8月に試作し、結果では2学期に1回から2回の予定で実施し、平成5年度からは週1回を実施される予定とお聞きし、これで児童も保護者も一安心で、私たちも保護者の要望が叶ったと喜んでおりますが、一例申した通り、小麦粉、食材が高騰し、学校食材も値上げとなるのを防ぐため、政府は緊急対策での対応で保護者の負担を減らすため、交付金を活用されますが、その基準日が明確でなく、2月24日、進行前の価格を基準とするのか、小麦粉の8月1日の納入分から、予定がある、納入分から未定であります。一般家庭では、学校給食費の軽減策は実施されても、今後の生活費中心の高騰で、家庭生活を直撃し、家庭経済の4分の1は食費であります。より厳しくなってまいります。学校給食では、施設の設備や運営の経費は自治体の負担とし、食材費は保護者の負担となっておりますが、現在の状況では、給食費納入、まあ、小学校3500円、中学校4800円も影響があるかと思われます。市側も考慮すべき問題であると思いますので、この見解をお願いいたしたいと思います。
藤山茂議員の質問に対する B 社の答弁を求めます。副理事長。
一山議員のご質問にお答えをいたします。新型コロナウイルス感染症の長期化、ロシアによるウクライナ侵略などの影響により、直面する物価高騰による影響を緩和するための対応を緊急かつ機動的に実施するため、令和4年4月26日に関係閣僚会議が開催され、原油価格、物価高騰等総合緊急対策がまとめられました。その一つに学校給食の保護者の負担軽減が盛り込まれ、地域の実情に応じ、これまで通り栄養バランスや量を保った学校給食等が実施されるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充活用し、コロナ禍において物価高騰等に直面する保護者の負担軽減に向けた自治体の取り組みを強力に促し、必要な支援を迅速に行うとされました。これにより、高騰する食材費の増額分の負担を支援し、保護者負担を増やすことなく、学校給食の円滑な実施のための事業にも臨時交付金の活用が可能となっています。現在の壱岐市の給食費は、令和4年3月に実施しました、壱岐市学校給食運営委員会総会で決定した小学校月額3800円、中学校月額4500円となっております。現在のところ、油等が高騰をしておりますが、野菜等については、登録農家のご協力もあり、栄養価を落とすことなく運営できている状況であります。今後の物価動向次第では、臨時交付金の活用も視野に入れていきたいと考えています。次に2番目のパン食の質問ですけども、児童生徒保護者等の要望により、令和5年4月から週1回のパン食実施に向け、現在試作等をしながら準備を進めているところです。壱岐市給食センターに一本化した後の給食費、給食日数の推移を少し説明いたします。平成23年に小学校3600円188日、中学校4200円178日でスタートしております。平成26年に単価の改正を行い、小学校3800円188日、中学校4500円179日とし、小学校で200円、中学校で300円値上げし、給食日数は中学校で1日追加をしています。 平成31年、令和元年ですが、物価上昇に伴い給食費の値上げを検討しましたが、単価はそのままで給食日数での調整をしております。小学校で188日から185日の3日減、中学校で179日から176日の3日減としました。令和2年には、パン食廃止に伴い、給食日数増で調整をしております。小学校を185日から188日の3日増、中学校を176日から179日の3日増としました。平成26年度の給食費改定から現在まで、一部給食日数等変更しながら、児童生徒の毎食のカロリー計算と栄養バランスと分量を考えた給食の提供に努めておりますので、安心してください。令和5年度以降については、週1回のパン食の再開を計画していることから、壱岐市学校給食運営委員会の決定事項にはなりますが、給食費及び給食日数の見直しは必要と考えています。長崎県学校給食会との関係ですが、県学校給食会は県内の給食センターへは同一単価で卸しているので、納入物資の価格について壱岐市単独での協議は難しいと思われます。パン食の実施に伴う給食費の見直しにより、値上げとなる場合は、その値上げ部分については保護者の負担とならないよう、市の方で対応していきたいと考えているところです。以上でございます。
一山議員。
以上。わかりやすく説明をしていただきましてありがとうございました。まあ、いろいろこの抑制でですね、予想もいろいろ苦労されておるわけでございますが、一種はそういうことでいろいろ価格、値上げせずに価格を調整していらっしゃるということで、私も一安心しましたが、まあそういうことは分からずに、まあ通知をいくらかしておりますので、ちょっと申し上げたいと思いますが、この公金は、いつを基準にされちゃう、なっているわけですかね。基準日。よかです。よかです。それでは公金がまあはっきりしていない状況でですね、これは例ですけど、広島県では、給食費の値上げを抑える方策として、給食費の栄養バランスや分量を持ちながら、工夫を凝らして食材の牛肉を豚肉に、ネギ利用をキャベツに、鶏肉を豆腐に、フライを焼き魚などと、パン食はご飯の量を増やしたり、いろいろ工夫をして無理点もありますが、自治体と協議しながら、児童が楽しみにしている給食に備えていると言われておりますが、まあ、これは、壱岐では、その長崎県給食会といろいろ話をして、そういうふうに決定したということですね。それでも、私も一つの安心をしております。そしてまた、食料物価の高騰は世界で重要な問題となっておりますが、物価の高騰は、一つは生産国の気象の変化で農産物の減少が起きており、食材不足が懸念されております。主要農産物の小麦やトウモロコシの輸送も、黒海での、あそこの国会ですね。グローミーでしたよね。船積みが危険なために、陸送で実施しておりますが、陸送は、まあ、コストが かかります。そうして先日、酪農業者との取材があっておりましたが、輸入に与えるトウモロコシや、干し草なども30%も値上がりして、廃業を山なくされた業者もあると言われておりましたが、これは消費者にとっても影響し、子供たちが本当にこう楽しみにしているパン食のセットであります牛乳の値上がりもやむを得ない状況となっておりますが、政府は学校給食は各自治体によって相違があり、業者とも協議されたいということになっておりますが、政府の対策は、まあ、通達は先ほど、まあ、されたということでございますので、よく、まあ、検討してですね、給食、小学校は3600になったわけ、なったわけですから、前よりも下がった、安くなったということですね。今のところは、給食費は。
はい。経営長。
はい、給食費の件でございますけども、現在は、小学校月額3800円。
ありがとうございます。
中学校は月額4500円となっております。
はい、そうね。はい。はい、まあ、そういうことで。 抑制に努めていただいておりますので、まあ、この件についてはもう終わりたいと思います。それでは、二校の育士消防団全国総防災会、出動の功績に有志のモニュメント像の増立について、一の伝統ある育士消防団の活躍と誇りある研修についてでございますが、日本の消防組織の前身は江戸時代に火災が多く、江戸時代1603年から1867年の間、約200年前に当時、15代将軍徳川慶喜の時代に火消し組を実施されたのが始まり でと聞いております。テレビで放映されておりますように、時代的な暴れん坊将軍松平健がやっておりますが、恵みの北島三郎の辰五郎がそれだと思っております。現在の消防組織法に基づき、各県市町村が設置する消防は非常勤特別地方公務員であります。消防組織の団員として地域の尊い身体生命と財産を災害から守っていただき、その活動は多岐にわたり、消火防災から救助、行方不明者の捜索、台風災害時の住民の避難等、緊急事態には先頭に立って活動され、市民にとりましては重要不可欠な組織であります。消防団は主として、消火活動であり、その基本であります消防操法の技能競技として、市町村大会、県大会、全国大会と段階的に開催され、県大会でのポンプ車の部が昭和28年、1953年に開催され、小型ポンプ車、ポンプの部が昭和29年、1954年に開催、全国大会の第1回が昭和43年、1968年に10月15日に開催され、全国大会は、平成30年、1965年で34回を迎え、現大会も平成30年、1955年で26回の開催という伝統ある大会であります。全国の県市町村の消防団員も消防職員の指導を得て、優勝を目標に猛訓練に励んでこられました。壱岐市消防団も市町村合併から壱岐市となっても、壱岐消防団の壱岐で県及び全国、消防総合大会に出場し、県大会の出動回数と成績は小型ポンプの部で昭和37年、1962年、第7回、昭和39年、1964年と続けて2回、勝本町が優勝。これは分断なわかりませんが、町名でいきますと勝本町が優勝。壱岐から初めて、優勝されております。第11回昭和47年、芦部町が準優勝。第15回昭和54年、芦部町が準優勝。第17回昭和58年、芦部町が優勝。第18回昭和60年、芦部町が3位に優勝。第25回平成12年から第27回平成16年まで3回連続石田町が優勝。第28回平成18年、第29回平成20年連続2回壱岐市として優勝。第30回平成22年壱岐市が準優勝。第31回平成24年、第34回平成30年壱岐市が優勝と、小型ポンプの部では、通算優勝が10回、準優勝が5回、再入賞1回という好成績を挙げています。県大会でのポンプ車の部では第16回昭和56年芦部町が優勝、第17回昭和58年芦部町が準優勝、第23回平成8年から第33回平成28年まで連続芦部町が優勝5回、壱岐市が優勝6回、連続11回、第34回平成30年壱岐市が準優勝、県大会でのポンプ車の部で通算優勝12回、準優勝2回、県下で稀な成績であります。全国大会では第8回昭和57年ポンプ車の部で芦部町が優勝、 第16回平成10年芦部町が優良賞、第18回平成10年芦部町が優良賞、第20回平成18年芦部育士が優良賞、第22回平成22年育士が準優勝、第24回平成26年育士が優勝、全国大会での通算ポンプ車の部で優勝2回、準優勝1回、優良賞3回の好成績であります。次に小型ポンプは第9回、昭和59年芦部町が準優勝、第19回平成16年石田町が優良賞、第21回平成20年育士が準優勝、第24回平成26年育士が優勝、全国大会での小型ポンプでの通算成績は優勝1回、準優勝1回、優良賞1回という成績を挙げ、全国消防団消防大会では人口も少ない小さな生きの島の消防団が全国大会に出場され、全国に生きの消防団の名声を全国に広く掲げることは偉大であります。長崎県をはじめ、生きの誇りである誉れであります。幸い、平成6年には、生き死生20周年の節目の記念の年になります。これに合わせて生き消防団の生きのすべての活動と功績を称えてのモニュメント像、建立を提言をいたし次第でございます。失礼ですが、白川市長におかれましても、市長在任中に、この意義あるモニュメントの増列が実現できれば、市政20周年記念事業として、白川市長の名も永代残ります。このように功績に対するモニュメント増列は、市の記念すべき時にしか増立できないと思っておりますので、白川市長のご意談をよろしくお願いいたしたいと思います。次に2項の育士消防団の功績のモニュメント、増立の造形の趣旨と、増立場所についてですが、これはまだ1項のモニュメント像に市長の消防庁のご承認もいただいておりませんが、一般的に増立の趣旨にあった造形と増立場所は一番必要であります。モニュメントは時代とその人の意義により異なり、造形も戦国時代の武将、幕末の志士、異業を成し遂げた偉人や政治家など多数おられますが、昔から言われておりますように、人は志士で名を残すと言われておりますが、この、言われておりますように、偉人の像はその人が、ご逝去された、没された後の個人としてのその名誉が称えられて、の像が建立となっております。今回の提案は、先ほど申しましたように、一種の組織の伝統を、島を守る、現代から将来に向けての表現と、消防総合の基本を競う、消防総合大会、県及び県大会、全国大会、出場と、中小の功績の造形であり、一種の消防団員が、苦労と、努力と、喜びと、感激が、団員の士気向上につながることを願ってのモニュメントであります。造形も、その人の等身大への、等身大の像や、胸像等ありますが、私は消防大会に、市町村大会、県大会に出場された選手の勇姿を表現するのがメインであります。造形の表現は、一つに、放水の目標の日の字の的と、二つには、選手の放水の勇姿、三つには、消防の辛抱である伝統の的を振るう姿の造形を趣旨として考えております。場所については私も、自分なりに趣旨に適した場所を探してまいりましたが、なかなか、適当な場所が見つかりませんでしたが、最終的に思いついたのが、生きの島ホールの広場でした。生きの島ホールは、島内のいろいろなイベントで多く利用されておりますし、生き消防団の年1回の生き消防団出初め式の開催にもされており、式典には消防団員全員と来賓や関係者も参加されておりますので、増設場としては、この生きの島ホールが、最適と私は思いました。 県立一は前面道路から正面に向かって右側の花壇が面積的にも県立の、造りの位置としても最適と考えております。造の県立の費用については造の材質により相違がありますので最小の価格でふさわしい造が混流できますようにご検討をいただきたいと思っております。以上、モニュメント造り、混流と場所についての提言をいたしましたところので、よろしくお願いいたします。ご見解をお願いいたしたいと思います。以上です。
理事の答弁を求めます。消防庁。
14番、市山議員のご質問にお答えをいたします。岐阜市消防団全国消防総合大会出場の功績に有志のモニュメント像の建立・造立についてですが、消防団は本業を持ちながら、自らの地域は自らで守るという共同愛護の精神に基づき、危険を顧みず、岐阜市の消防防災のため、昼夜を問わず活動していることは皆様ご存知の通りでございます。壱岐市消防団は、旧庁時代から平成17年5月の消防団合併後も、その旺盛な消防精神等の伝統を受け継ぎ、幾度となく長崎県消防ポンプ操法大会を制し、全国消防操法大会に出場、毎回優秀な成績を収めるとともに、壱岐市消防団、ひいては、壱岐市の名声を全国に轟かせるなど、輝かしい功績を残してきました。その功績を称え、モニュメントの建立についての質問、建立場所等の案をいただきました。消防団の功績を後世に残すことは、大変重要なことだと思います。議員意見をもとに、各関係機関と協議しながら、検討したいと考えております。以上です。
白川市長。
市山議員のご質問にお答えいたします。ただいまは、市山議員におかれましては、消防団のこれまでの功績、活躍について、旧庁を含めて、つぶさに、ご報告、ご履歴をいただきました。本当に消防団、全国に名をとどろかせる、そしてまた、地元の地域の防災のために、非常な努力を重ねていただいた。そのことについては、誠に敬意を表するところであります。この20周年、市政施行20周年の記念に、記念の折に、これを検証すべきだというご意見でございます。令和6年3月1日が、市政施行20周年の当時でありますので、その前後に、おそらく記念式典を開催することとなるかと思っております。その開催の、開催につきましては、その要項を含めて、いろんな、各関係、団体を含めた委員会を開催することになると思っております。その中で、そのことについては、議題として挙げたいと思っておりますので、その結果をもって、このモニュメントの建立等々については、決定いたしたいと思っております。
石山議員。
ただいま消防庁よりそしてまた市長からもありがたい、ご意見をいただきました。これはですね、時期にやっぱ合わせな何もならんわけですからですね、その点を考えていただきたいと思いますし、消防庁も検討するということでございますが、なるべく前向きに検討していただきたいと思っております。そしてですね、この件については私も早くからこう考えておったわけです。しかながら私は今日はもう本心でそれを申しておりますが、壱岐市20周年にふさわしい事業と思っております。全国消防大会は、市町村大会、県大会を 段階的に先ほど申したように、主張し努力で成し遂げた功績であります。私は役職で全国消防災大会で応援に参りまして参加いたしましたが、出場番組がついとなったときは、家族をはじめ、応援者も心をはじめ、自分が選手のように緊張感が走り、私も今ちょっと心臓が悪いことでございますが、心臓の鼓動が速くなるのを感じました。いよいよ選手が出場し、指揮者の号令で総合が開始され、選手がロボットのような、その迅速な姿勢で見つめるうちに、私は手に汗が滲んでおりました。競技を終わり、よくできた、大丈夫との気持ちは持っていても、結果発表までは心配で、成績発表までを長く感じましたが、成績発表の結果、優勝、長崎県壱岐市消防団と発表されたときは、応援者、皆さんが手を取り合って、涙を流して、喜びました。壱岐市消防団は素晴らしい、壱岐の誇りである、誇りと改めて感じました。このような功績は、壱岐市消防団の歴代の消防署長をはじめ、ご指導いただいた消防皆さんの、職員さんや歴代の軍、市の消防団長、各分団長、団員全員の功績であります。この総合大会に向けて、全消防団員が総合大会の出場を目指し、同様に猛訓練をして、結果は全国大会に出場するのは一分団であります。地域でも全国大会でも優勝入賞はその時の状態もあり、僅差で惜しくも優勝できなかったチームが多いと私は思っております。優勝、優良チームはメダルや感謝状や贈呈されますが、同じ努力をして惜しくも入賞できなかったチームは、この次の大会を目指すほかありません。まあそういうことで消防組織は大会出場の功績と合わせて、壱岐市は高齢化となっており、地域を守ってくれるのは国は自衛隊。地域は私は消防組織と思っております。そうした若い組織の消防なのであり、意識の長い、本当の安心安全であります。これが私の趣旨でありますので、意識の名物となると思っておりますし、近代的なこととして有名になることであり、深刻に考えていただいて、これがぜひ実行できるようにお願いをいたしたいと思っております。次に、モニュメントの造形についてもまた申し上げます。造形と造立場所については、先ほど申しました通りですが、像は戦国時代の歴史に起こる偉人の個人が持たれてからの像でありますが、壱岐市で代表的な偉人は、ご承知の通り、電力王と言われた石田町出身の松永康右衛門王は、福岡の美術館に等身大の写像があり、俺がやられば誰がやると、いかがしい姿の写真がございます。これは小田原記念館にもあります。聖火には豪斎の、胸像もあります。また、芦部町ターミナルの前面広場には、戦国時代の歴史に残る、猛虎の襲来で壱岐を守り、若干17歳で戦死された小西助徹公の馬上の、勇姿。これは、後半の駅の、これも720年記念としての、2001年に建造されておりますが、次に中国の革命に自分の財を持って、協力された中国の孫文と、梅屋正吉の等身大の像が、長崎市の水の森公園にあります。そして、妻、梅屋徳さんは勝本町の出身でございますが、胸像も壱岐博物館のロビーに置かれております。また、この会館の正面には、牧山光三先生の偉業と功績を、と政治家としての壱岐市の偉人として、地元有志の復帰で、平成元年ですかね、元号が変わった記念として、地域の有志の発起で胸像が、建立されております。まあそういうことで、全ての個人が母子での出現所でありますが、今回のモニュメントは、壱岐市の名声を全国に広く高めた功績と、消防組織として、地域に貢献を 現代から将来に向けての無念運転なのが提言をいたしました。日本で現代的な像は私は初めてだと思いますが、改めて市長のご見解をお願いいたしたいと思います。
白川市長。
強いモニュメントを作ってくれという一山議員のご発言でございますが、先ほど申し上げましたように、式典等の委員会に諮るのはもちろんでございますけれどもですね、これには予算も伴います。ぜひ議会でもですね、このことを議論いただきたいなと思っております。それは、建立の是非も含めてですね、議会のご意見もお聞きしたいなと思っておるところでございます。私は今一山議員おっしゃるように、消防団の功績、これはもう本当に称賛に値するし記念すべきだと思っておりますが、現時点でそれをどうするということについては留保させていただきたい、意見は留保させていただきたいと思っておるところであります。
一山議員。
はい、これはですね、私はさっきから言うように、消防団の消防組織の消火活動ばかりじゃなくてですね、先ほどから言うように、団員も減っておりますし、市も老朽化しております。やはりそうした組織はですね、災害の時などはみんなが頼りですから、そうしたことを含めて将来的に、目標となるようなことを、増立をしたいということが本心でございますし、それから言われたように、この、像、さっきも申しましたが、像に対してはですね、その材質によって金はだいぶ違います。それでそうした予算を組んで、見積もりを出して予算を組んでいただいて、そうした教育会に図ってもらうと。これがもう20周年記念通りますと、もうまた30周年記念、なかなかいつ話を出してもできないということになりますから、そういう話を早急に市長の方からでも提案していただいて、また議会の議会に反対するものは私はおらんと思って、議会の方でね。もうここに消防団員もおらし、大会に出させた人もおらっしゃると思います。まあそういうことで、私は強要するわけでございませんけれど、私はそれはいいことだと私は重視しておりますので、よろしくお願いいたしまして、終わります。どうもありがとうございました。